あー楽しかった、金沢は本当に楽しかったですよ、というわけでございまして、今回は153回ですかね、俺とすっぽん愛も変わらず始まっております。どうも純平さん。
ほーはーはーはーまーまーま
ーまーま
ーねむねむ
ねむ
ねむねむ
誰ですか？
眠たいですね。
うん、眠い。
寝てます。
あなた眠たい。
Z Z Z Z Z。
それグググググみたいなやつですね。
Z Z。
漫画でよくあるやつ。
うん。眠たくて眠たくて仕方がありません。うんうん、
あなた誰ですか？
そう、あ、私は三年で。太郎と申します三年での一族でございます。
俺あのあれかと思った、鬼滅の無限列車のあのゲームだったっけ。
お眠りなさい。ZZ
それ読まないのよ普通。コイン出して読まないの。それやるならグーでしょうね、それね。
あ、すみません、私が眠ってしまいました。
であなたは あれゲームじゃなかったっけ、なんだったっけ、名前忘れちゃったけど、
あの手に口がある人ですよね。
そうそう、手に口がある敵じゃなくて鬼じゃなくて、はい、あなたは三年ね太郎さん。
はい、あの三年ねの一族でございます。
はいはいはい、
三年ね、あのサンピエトロ大聖堂みたいな感じの三っていう感じの、そんな感じの太郎の、でございます。三年ねはあの三年間寝て一日起きてくる一族なんですけど、
なるほど。
なぜか私は起きるといつもオリンピックが始まっているので、これ多分実質は4年寝てるのかな。
それあのこち亀のあの日暮らしさんみたいになってるじゃんか。
あ、なんそんな感じなのかもしれません、
ね、4年に1回起きる。3年寝って面白いね、なんか3年寝
太郎、
太郎さんなんですね。
はい、そうです。
なるほど。
あの眠いね、
うん、眠いね。なんで三年寝さんがこの番組出てらっしゃるの、私は純平さんを呼んでるのに。
あ、眠い、お眠い。ZZZ。
いや読まないやつ、もう行くぞ。
Z、
でも三年寝さんでいいわ、今日はもう、
いいんですか。
タイトルコールいきますね。わかりますね、何を言うか。
はい、はい、
大人の事情でも分かっといてもらっていいですか。
わかります。あのここに台本が用意されているので
台本があるんですね。わかりました、
わかります。はい、
それではいきましょう。ハジンと
ZZZ
起きろよ。
ZZ
三年寝、
は
あ、始まってんだよ。
はいはい、
もう一回行くぞ、
は
いはい、頭から、
はい、
行くよ。
大丈夫です。はい、
ハジンと
三年で太郎の
オールライト、
おやすみ日本。 ZZZ
うるさいじゃないんだよね。何されてる、眠たいの。
眠たいの、ね、眠たいというか寝起きにあの大きい声出すのやめてください。
何、あのちょっと僕があの予定時間より早くにやり始めるぞって言い始めて眠たいの、
眠たいっていうか寝て、そうですよそうですよ、あの傍若無人のブーさん。
あー、傍若ブーさん、どうも傍若無人の恥ブーです。やかましいわ本当に、全
く。あ、うるさいうるさい、もう大きい声出さって
ね、
あのね、
まあ、
眠たい時の収録はね多分体に悪いと思うんで、
俺も思う、
終わりましょう。この番組はお送りしました。
違う、ちゃんとお便りも来てるしね、まだまだみんなね恐怖体験、やってるみたいで、あ、今メールテーマ、10月のメールテーマがですね、あなたが、体験した怖い話、怖い体験っていうね。
おー、眠い、
無理だわ。でもね、いいね、3年です
わ。降りてきた、
降りてこなくていい、降りてこなくていい、
3年
ね、降りてこなくていい、 ね、
太郎です、ね、
で、そういう、メール内容、メール内容ね、分かんなくなった、ね、途中で喋らないでほしい、ね、黙れ本当に、
ね
ね、黙って黙って、ねんねんねんじゃねんだよ、黙って黙ってほしい、
ねんねん
ね、早く黙ってほしい、
ねんねん ZZZZ、
もうそれじゃやっぱしゃ言わなくていいやつな、というわけでございまして、そのハガキもね、お便りもいっぱい来てますから、ぜひぜひ皆さんやっていきたいと思います。3年年さんが来たのでさっさと冒頭を締めくくりたいと思います。それでは提供お願いいたします。
もう今日ずっと俺眠たい状態でやるんだろうな、これしんどいぞ。この番組は音とエンターテインメントを創造するパブリックワンとエンターテインメントのおもちゃ箱株式会社 G ジャパン神戸三宮鉄板焼き空海の提供でお送りします。
純正のオールライトスッポン。
さあというわけでございまして、今日は2部構成のフリートークとさせていただきますが、準備を切ろう、君の出番だ、君の出番だよ、早く早く起きてほしい。
あのすいません、ちょっと
うん、
もうあと5分後にしましょう。
やめです、もう僕その5分後待った身ですから、もうダメです、もうタイム。
あ、じゃあ私聞いてるフリしておくんで、どうぞ。
ダメです、あなたの番からっていうことを先ほど決めた
の。私の番からって何なんその、あなたのターンですみたいな。
あなたのターンですよ、ここは。
なんその あのあなたの番です、何月みたいな、桃鉄みたいな感じ。
桃鉄じゃないんだよ、ね、ん、さあ何をしゃべるんですか、あなた。
出た、振りの下手くそなハギさ人に喋らせるのが下手くそなハギさ、さあ喋れって、
さあ喋
れ、何かしら喋れ、
分かってますよ、全然。
あ、今の聞いたらだんだんなんかちょっと目覚めてきたよ。
あの今週ね、頭にあったあなたの配信でしょ、はい、
配信でしょ、
あのじゃあソルトちゃんが あの最後の晩餐みたいな素敵な絵を描いた、あの、はい、素敵な配信ね。
配信終わりましたね。終わりましてね、本当に。
うん、あなた
ありがとうございました。
お歌上手ね、本当にいつ聞いてもね。
上手だったんですか？
上手でしたよ。本当お上手ねと思って聞いておりました。
なんでそんなあのどこなんか塩沢時みたいな。
まあまあまあまあ、ちょっと振り返ってみましょう、その時の。
うん、あのまあとりあえず。うん、ご来場、あ、ご来場というか、あのハジンさんもご参加いただきありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます、
本当に、
ね、ご来場の皆さんも本当にありがとうございます、うん、僕から言うことじゃないですけど
有観客ですよ、うん、有観客ができるようになりましたねっていう感動を、
はいはいはい、
本当にだって前はね配信のみだったりとかね、うん、ここ、うん、数ヶ月そんなんばっかりだったじゃないですか。
そうですね、まあ有観客、言えない有観客にしてもね、やっぱかなりディスタンス的な、でもほんとちょっと
そうですね、
ちょっとしか入れないとかね、まあ、こともありましたしですね、まあなかなかこう、うん、大広げにやっぱねできなかったっていうのもありまして、うん、ちょっとね寂しいなっていう思いでいろんなイベンターの方々、まあ、これ含めてやってたんですけど、
う
ん、今回はね一応緊急事態宣言が取れたということで、まあ、
はい、
感染対策は一応しつつ、
うん、全然だから大広げでイエーイっていう感じではなかった
ね、ちゃんと感染対策しつつね、
もう、うん、曜日も月曜の夜だったし、
うん、
まあ、そういう意味ではなんか申し訳ありませんね、ちょっとお話を聞くところによると、
うん、
あの夜の7時半平日はちょっと子供と一緒は無理ですっていうようなね、うん、ご意見ももらったりして、
ね、
ごめんなさいそこは申し訳ございませんっていうようなね、
うんうんうん、
あの感じもございましたので、だから、うん、イエーイみんなでパーリーだぜっていう感じではなく、お越しいただける方はぜひ会場で、あと、ね、あの難しいという方はあの配信ね、
うんうんうん、
うん、っていう感じでイベントやらせてもらいましてね、
まあでも楽しそうだったじゃないですか、私もね、
うん、
自宅で 配信を見させていただきましたけどもね、
うんうん、本当にねあったかい空間でございました。私は幸せでございましたよ、
うんうんうんうん、
なんかね自分がパフォーマンスとかね喋ったりこう、うん、何お芝居みたいなのやったり歌やったりとか言って、うん、なんか僕が何か提供してるようなね形にはなってるんですけどね、
うんうんうんうん、
全部客席のお客さんが全部包み込んでくれるからあのやれてもうなんか僕はただ幸せな空間に
ミーシャのような、ね、感じですね。
あそうです、包み込む、う
ん、あ金婚ってなっちゃったごめんなさい、今金婚ってなっちゃった今大丈夫よ、はい、はい、私のスマホのせいでした、うん、申し訳ございません、はい、
はいはいはいはい、という具合だったんですけど、はいはい、
うん、
僕はあの何せそんな感じであの現場で、
うん、
あのやってる身なのでどんな感じだったのか分かんないで、あのそういう意味では客観的に見てくれたハジンさんがどうだったのかっていうのをちょっと聞きたいですね。
あ
です
よね、なるほどね、うん、まあそうそう、うん、やってたら一生懸命で分かんないもんね、楽しかったかどうなのかとかね、
そうそうそう
そう、ね、まあまあまあまあまあまあまあ、なんでしょう、楽しかったですよ本当に、お上手でしたし、あのね、
盛り盛りだったの、
盛り盛りでしたね、あの、
うん、
なかなかその神田さんが段取り間違ったりとか
あれはね、うん、もうあの名物なので、
名物コーナーなんですね、あれね、うん、
天の声さん、
まあこれも結局のあの、うん、台本通りなんだろうなと思いながらね、あ
そうですそうですさあさあさあさあ、
うんうん、あのジャック君の V もよ大変よくできてますし、本当に
あれもね、
うん、
あの本当に実際に神戸の南京町に行ってですね、中華街の撮影をしてきたわけなんですよ、天気のいい日でね、
うんうん、やっぱりジャック楽しいね、本当
本当、
うん、あの子楽しいわやっぱ、
あの子連れてね、
うん、
まあ実際これはあの撮影のオフ話ですけどね、
うんうんうんうん、
まあ連れて歩かざるを得ないじゃないです か、
うんうんうん、
かカメラ回してなくても、
うんうんうん
う
ん、
というわけでちょっと抱っこした形になるんですけど、うんうんうん、それで歩くわけですよ、
うん、
で普段だったらねお林くんみたいな派手なのとジャックだから、
うんうんうん、
ニコイチって感じなんですけど、僕言ってしまえば素の状態ですよ、
うんうんうんうん、
でジャックの保護者みたいな感じですよ、
うん
うんうん、で普通に、どの辺で撮りますかねカンタさんとか言いながら、
うん、
歩いているともう本当に人多かったんでね、
うん、
あの通りすがりのカップルのお姉さんとかが、
うん
ジャックにね手を振ってくるわけなんですね、
はいはいはいはい、
僕じゃないですよ、ジャックにですよ、
あの映像にもなんとなくその雰囲気出てましたけど、今ねどこ観光地結構修学旅行生多いでしょ、うん、大阪もすごく多いので、
多分学生多かった、
すごい観光客じゃなかった修学旅行生多かったようなイメージもありましたね、うん、あの映像見てた、
うん、そう
そう、だから、ね、あの場に行って僕あのねあのちょっとあれです、ガヤしたかったですよね本当に、あジャックやって言って、みんなジャック知らないじゃないですか、
うんうん、
あのオフの時にジャックやっつって、うん、わジャック来てるもう珍しいみたいな、で、うん、みんな注意を引くじゃないですか、大きな声でそんな言ってた、うん、でジャックとかこれもう神戸でめちゃめちゃあれやねんでみたいな、関西でめちゃめちゃ有名な鳥やねんでみたいなそうなん
桜ですか、
そうなんみたいな空気して、もうみんな写真撮ってもうどんどんツイートしてみたいな SNS に上げて言ってジャックと会えるなんてもうめったにないねん、幸せなこと起きるわっていうようなノリで拡散したかったね、あの学生たちにと思いました、
あだったらね、うん、あのね普通にジャックと林君をね、
うん、
あのお抱えのタレントをね、うん、ちゃんと使ってあげなさい、
本当にそう思う、ごめんね
口だけやな、ね、口だけだな社長、
うんね、本当にそう思うよ、うん、ごめんね、
まあそんな感じでね、うん、
はいはいはい、
まあやっぱりどこに行ってもジャックは愛されキャラなんですよ、
うん、
やっぱりまあ別に直接わーっと言ってくる人はねそんなにいないんですけど、
うんうんうん、
ベビーカーにね、
はいはい、
ちっちゃい赤ちゃんを乗っけてるお母さんとかが、
うん、
やっぱりねあのジャックを見てるだけでね子供に向かってね、
うん、
ほらほら鳥さん鳥さんみたいな感じとかね、うんうん、あんなをねもうやっていくわけなんですよね、
うんうんうん、
でまあその要所要所で、
うん、
ちっちゃいカメラ使って、うん、撮っていくわけなんですが、
うん、
あれすごいね、もう今さ、
うん、
もともとテレビクルーみたいなんてでっかいカメラ担いで、
うん、
その数人のスタッフ連れてみたいなんで、
うん、
やって初めて、
うん、
あテレビの撮影だなっていうのが分かるわけじゃないですか、今はちっちゃなカメラ一つで撮って、
うん、
そういう収録みたいなのしてても、
うん、
あなんかの YouTube かな、
そうそうそうそうそう
ってなるから、
なりますよね、
もう認知されてるんだよね、そういう、
うん、行動がね、
んか、うん、だから普通だったらえ何してんのあの人たちってなりそうなところを、
そうなんですよ、
うん、 勝手に周りが、うん、ああなんか YouTube 系の撮影か何かだねっていう風な空気で見守ってくれるんですよ、
う
ん、
そう僕だから僕ハジンチャンネルやってた時あったじゃないですか、
うんうんうん、
ね、あの時もはまだねそこまでまあヒカキンとかも流行ってたけど、
うん、
まだその誰もがカメラを回してて認めてくれるような世の中じゃなかったから
でしょ。あれ何年か前ですもんね。
そうそうそうそう全然前だったからさ、うん、やっぱり何してんのこの人らみたいな目でよく見られてましたけど
ですよね、
うん、
僕もそれを覚悟して行ったんです初め、
うんうん、
行ったらでジャック連れてとか言って本当にね、
うん、
旗から見るとすごい面白い光景だったと思うんですけど、
うん、
ジャックの後ろ姿を自分がカメラで追いながら、
うんうん、
ほらストリート歩いてるジャックいたでしょ、
うんうんうんうん、
あれは僕がカメラをね構えた、う
ん、はいはいはいはい、
うん、いう、まあ、裏話ですけど、
うん、
僕がカメラを構えて、
うん、
で目の前ジャックを歩かせて、
うん
でずっと歩いていったらなんかキャーみたいな声が聞こえてジャックが何何どうしたんどうしたんみたいな入れながら言ってるんですけど、うん、あれ絵面としてはかなり面白い感じなんですよね、うんうん、おそらく
なるほど、ね、
なんやけど、
うん、
もうそういうのはおそらく YouTube 関係とかそういう撮影なんだなっていうのを認知されてるから、うん、全然あの人何みたいな空気じゃなくてあむしろ撮影ねみたいな目線が飛んでくるわけなんです。
そうですよね、
あれはねいい世の中になったなって思いました、
うん、すごい世の中になりましたね。
うん、
こちら仕掛ける制作側はね、
うん、
なんかあれですよね、やりやすくなりましたよね本当に。
そう、うん、やりやすくなりましたよ社長。どうですか
ね、やりたいと思いました。あなたがね僕の予定と合わないからねどうしようもないんですよね本当に。
違いますよ、あなたが私の予定と合わないんですよ
そうですね、まあどちらでもいいですで、ねもう一個すごい、まあもう一個で全体的にやっぱ面白かったけど、あれ、うん、もうみんなもベタ褒めしてたオペラ座の怪人ファントムオブジオペラでしたっけ、
うん、
タイトルオペラ座の怪人やったじゃないですか、
はい、オペラ座怪人、はいはいはい、ジャックと一緒にオペラ座の
怪人。そうで私もね曲ね、うん、ゆっこちゃんも含めて
やりましたもんね、
アゲハベースミニシアターでやらせていただきましたから、
うん、
ミニミュージカルをね、
うんうんうん、
まあ思い入れがあるわけですよ。でイントロ流れた時に、うんうんうん、あの曲かっこいいじゃないですか、
うん、
オペラ座のテーマね、
あ
のバージョン、あのアレンジのバージョン好きなんです
よ、はいはい、うんうんうん、
でわあオペラ座の怪人久々聞けるわと思ったらジャックさん歌い出してですね、
うん、
どうなるんだろうと思ったらですよ、入れ替わり立ち替わりの妙技が披露されまして、うん、もうその何で言いますか、配信上の、クラゲさんとかも来てましたけど、みんながすごい、うん、何これすごいかっこいいみたいな、うわーってなった時に舌打ちをチッて一発やったんですけどね私ね、
なんだいやらしい男だね、なんだ
こいつは、もう大元じゃねえかよって思いながらも、まあ舌打ちしたとか全部嘘ですけど、うん、若干この焼き餅を焼くぐらいやっぱすごかったです、うん、パフォーマンスは。
あそうですか、なるほどね、
うん、あれはね
言うと、うん、
できないですよなかなか、
あれね、うん、正直言うと、
うん、
そんなに反響あると思わなかったんです、
うんうんうんうん、
あのコーナーに関しては、うんうんうん、ジャックと何かしなきゃいけないなって苦肉の策で出したぐらいな感じで、
うん、
なんかしなきゃなんかしなきゃぐらいの感覚だったんです、
うん、
でジャックとね同時にできないじゃないですか、
うんうんうん
うん、っていうんで、ちょっと早めのこう何チェンジ、
うんうんうん、
セリフ回しをパパパパってやるっていうのは、
歌一言替えとかしてたでしょ、
うん
ね、うん、一文字で変えるっていうキャラ、
うんうん、とか、うん、パパパパパってや
る、そうそうそうそう、もうあれはね、うん、僕もすごいと思ったし、
うん、
お客さんもすごいすごいってみんな言ってましたし、コメントでね、うん、うん、
あれは そこまで反響があるというのは自分の中では想定外でした。
あれは見どころでしたよなかなか、
うん、なので、うん、あこれはね本当にね普通にパブリックワンの代表プロデューサーのハジンさんにねちょっと提案したい、
うん、
部分ではあるんですけど、
うんう
んうん、ジャックとハジ君のショーの中にあのパフォーマンス、まあ別にそのままの曲じゃないんですけど、
うん、
あのやり取りのそういう妙技みたいな歌を一曲入れるのはいかがなもんでしょう。
いや、いいと思います、うん、本当にいいと思いますよ。ただまあ実際ちょっとね練ってあれは加えたいなと思います。
作るんだからね、
うん、そうそうそう、でもあれは素晴らしいと思いました本当に、
うん、腹話術 の、うん、テクニックというか、まあ、パフォーマンスとしてされてる方の中に、
うん、
そういうのは一つあるんですよ、
うんうんうん、
すごく 一人でめっちゃパパパパパって一回変わる、あの海外でね、
うんうん、
そういう歌のね、あのテクニックがあるんですよ、うんうん、まあ言ってしまえば他にはその声が入れ替わるであるとか、うんうん、声が遅れて聞こえてくるぞとか、いわゆるその芸としてのね、
うん
うんうん、マジックじゃないですけど腹話術のマジックみたいな感じのやつでね、一つあるテクニックの一つではあるんですが、ね、今回でもそういう意味では初めて公に披露したのかもしれないですね、うん、僕もね、
あのちょっと詰めていって、うん、行きたいなと思う、何スタッフ会議してんだよみたいなラジオでスタッフ会議
してる、途中の2人すごい真面目
になってた、ラジオで裏話を喋ってんじゃねえよみたいない
や、まあまあまあいいじゃないですか、
社長とキャストでオンこれ入れようからみたいな、次のステージこれ入れようから、うん、裏でやで、ね、裏で、
はい、本日のオールライトスッポンは、社長とタレントの、
裏会議、
作戦会議、
作戦会議、
作戦会議をお聞きいただいております
裏でやりなさい、裏で
ガチ
ガチ、
うん、まあでもね、うん、そんな想定外の収穫でした、あれは。
うん、あと何やったっけ、あと
あとあれですよ、ほらあんたが嫌がってずっと逃げ回っていたあの作品ですよ、
何
もう放置されてた作品ですよ、
ストイックね
あれはどうでしたか、
あれね、あれまず訂正したいのが僕じゃないから、あれ作ったの神田さんずっとハジンさんが作ったって言ってますけど、まあ、何度もコメントで訂正しましたけど、
うん、はい、
あれは脚本は原作脚本すべて、ストイッキーは純平さんで、私はただ音響、はい、いやいや音響やってただけで、
いやいや音響、そうそう、いや神田さんも分かってはりますよそこは、ね、
あ、分かってるんです
ね、ただまあうん、この作品をその何本番とかでやったり作ったりするの統括なわけじゃないですか、一応プロデューサー、
うん、
形だけでもプロデューサーじゃないですか、
うんうんうんうん、
形だけでも、
形だけでもね、うん、
形だけでも、だからあの作品も、うん、ハジンプロデュースなわけ
です、ああなるほどね、一応ね、まあそういうことです
よ、
ね、
うん、っていう意味で言ってるんですよ、うん、
あでもね、あそういうことだったんですね、勘違いではなくってことですね、一応そういう点で喋って
る
って、
うん、僕が作ってるのは百も承知ですよ、
ね、いやただただね、あれさ、うん、前回の続きを送ってたの、あれ台本送ってないよね、前回続き、前回の
うん、
ダークサイドで落ちたぐらいまでのなんか、なんだ、はい、ダークテンプルみたいなのがあって、
うんうんうん、
僕も覚えてないような内容だったじゃない、後半なんて、
うん、
あれの台本を上げたの、ね、あれ、
はい、上げてません、
ダークサイド覚えてたってこと、
その先週のプレ配信の時に、
うん、
カンタさんがいきなり言ったんですよ、その配信中にね、
うんうん、
いや僕ね、
うん、
ストイッキオさんのね、うん、番外編作ってあるんですよ台本って言われて、
うん、
本当にもう本当に打ち合わせなしにね、
はいはいはいはい、
プレ配信中にそんなこと言うから、うん、え聞いてないっすよとか言って、うん、いや実はあるんですよ、やってくれませんかって、
作ってたんですね、はいはいはい、
そう、もうすでに台本の、
うん、
もう僕はあってやってほしいっていうのがありすぎて、
うんうんうん、
まあ前からずっと言ってたんですけどね、ストイッキーさんの続きやってくださいやってくださいって、うん、もうでもやってほしくてたまんないから僕も作ったんですよって、うん、熱く言われて、
あのね、
わ
あの、うん、でちょっと
で、
うんうん、待って、うん、
でわ分かりました、じゃあ一度見せてくださいと、
うんうんうん、
で本配信でやるかどうかは決めましょう、
うんうんうん、言ってましたね、
うん、プレ配信中に分かりましたやりますって言っちゃうとちょっと怖いこと怖いなと思ったんで、
うんうんうんうん、
何が飛んでくるやら分からんから、
うんうんうん
うん、で本当にあかんかったら、
うん、
もうちょっとしれっとなかったことにしとこうかなっていうのもあったんですよ、はいはいはいはい、本当に、うんうん、でカンタさんから台本が送られてきました、
うん、
うん、本番1日前にね、
うんうんうん
で送られてきた原案見た時に、
うん、
正直ね、
うん、
思った以上に、
うん、
ちゃんとストイッキューさんのことを、
うん、
ちゃんと分かって企画してくれてたんですよ、
はいはいはいはい、結局ちょっと変えたりはしたの、いろいろジャギネンさん、
正直言うと、台本はかなり自分で手こ入れしました、
うん、あーそういうことね、いや、うん、あれをさ、あのクオリティでカンタさんが全部作ったとしたら、うん、カンタさんすげえなと思ってたのよ、
いやさすがにそれは難しい
ですよね、ですよね、はい、あ、分かりました、でも、うん、大筋スターウォーズ編みたいになってからは大筋カンタさんな感じでしょ、 な話の流れみたいなやつ。
まあまあまあ、まあ、
それに、
まあ、でもあの、うん、
それにはあなたがどんどん手こ入れしていってみたいな、
はい、
っていう感じですよね。
あの、うん、もともだから本当はカンタさんが書いてくれたストイッキューさんの番外編っていう、
うんうん、
もうね、
うん、
あの本筋とは違うアナザーストーリーみたいな、
うん
うん、企画だったんですけど、
うん、
あの僕がこうそれ全部こうつじつま合うように全部まとめたら、
うん、
完全な続編になったんですよ。
続編っていうかもう本編だったよね。
うん、続あの本編の続き
ね。ストイッキュー4でしたよね、うん、あれ
、うん、そうですができちゃったんですよ、
うんうんうんうん、
で本当になんかこうアナザーストーリー的な部分やったら、まあ、軽く読むぐらいで、うん、あの BGM も1曲ぐらいバーンと、うんうん、流せばいいかなぐらいの軽い気持ちだったんですけど、うんうん、いざあの僕が台本修正しだしたら僕もあの燃えてくるじゃないですか。
それは朝4時までやってたのね、あの台本。
そうい
や台本をついにどうたらこうたらって4時までやっちゃったみたいに言っててさ、で神田さんが台本書いたみたいなこと言ってたから、うん、えどうなってんのって言ったら、うん、そういうことだったんですね。
はい、そうなんです。もうだからもうあの、うん、完璧なものに仕上げてやると思って
非常にいい出来でした、
うん、で朝4時まで頑張った甲斐があったね。
ありますあります。でいや本当にすげえなと思って、であとだからスター・ウォーズ好きの神田さんが、うん、今回なんて言いますか、フューチャリングで入ってるわけじゃないですか原作の方に、
はいはい、
だからスター・ウォーズの軸がしっかりしすぎて後半スター・ウォーズじゃねえかよというような感じになってましたけど、あなたもスター・ウォーズ大好きなんで、
はい、
で
それはうん、あ、うん、あいいですよ、はい、
あでその感じだから JK ラブさんとかみんな置いてけぼり感、うん、後半のスター・ウォーズが絡んでくるとみんな置いてけぼりになるんですよ、うん、まあ最初のジャギニーさんの辺もみんなちょっと置いてけ感があるんですけど、
はいはい、
その置いてけぼり感もちゃんとありつつ、
うん、
知ってる人だけが面白いみたいな。
そうそうそうそうそう、あれは、うん、そういうもんです、うん、
なのであのそういうのもちゃんと再現されてたんで、
はい、
うん、で、うん、面白かったですよ、うん、はいはい、
うん、で今までのストイッキューさんっていうのは、
うん、
あのこうちゃん、こうちゃんだっ
け、ハジンさんね、
ハジンさんがちゃんと、うん、あのまあその音とかね、
うんうん
うん、まあ構成面でも、まあ順平も長いのやめろとか、
うん、
あのもうそのまんまじゃねえかみたいなとか、
うん、
ある種のこうちょっとそんな配信載せられねえじゃねえかっていうような規制があったじゃないですか、うんうん、
ありましたありました。
例えばあのそのまんま曲は使えない、うん、使えないとか、
うん、使えないとか、
ね、だから、うん、僕の中ではやっぱりちょっとぼやかしてる部分があったんですよね。
はいはいはいはい、はい、
ね、
うん、
もうまんまのまんまを好きなものをまんまそこにドンと乗っけるっていうことはできない、
うん、
なんとなく雰囲気的にはそんな感じよねっていうのパロディだったんですけど、もうその規制がないからやっちゃいましたよ
やっちゃってたね本当に。
後半のあの盛り上がりからの曲の構成見ました、
聞きました、聞きましたよ、あのようできたあると思った、あの大丈夫かと思いつつ
あ、はい、大丈夫か大丈夫か大丈夫じゃないかっていうと大丈夫じゃないです、
ないですよね
あのっていう、うんうん、あのすがすがしさを感じていただきたかった、うんうんね、最後のあのオーラス、
ね、
もうすべてはこうなるのか、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタっていう時に、一番視聴者の皆さんに思ってほしかったのは、うん、ああやっちまったなって思っていたの
じゃ、ね、かかってこいジョージ・ルーカスぐらいな感じでしたよね。
そうですそうです
ね、ルーカスフィルムかかってこいぐらいな、
うん、あのという気分で、うん、あの曲の編成を考えてたら、
うんうんうんうん、
まあ、朝までかかりました。
まあでもね、僕がやるときってちょっとそういうのね、まあ携わってるのもありますから、うん、ちょっと逃げ逃げでやるじゃないですか、ちょっと、
はい、
あくまでパロディーなので逃げ逃げでやるんですけど、
はいはい、
今回まあもろ出しだったじゃないですか、
はい、うん、あのグーでストレートのパンツ
を合わせたり、そうそう、 AV で言うともうあのぼかし入れてたんですけど僕の場合はね、
もう、そうですね、
無修正だったじゃないですか今回は、はい、ストイッキー無修正版だったじゃないですか、
はい、はい、そうですね、
なんで AV で叩いたって話なんですけど、ね、だから感じたのはやっぱりスターウォーズの曲って神だなと思った。
そうなんです、僕もそう思いました。僕あの、うん、夜中のね3時過ぎぐらいからその曲の方を取り掛かり始めて、
うん、
もういいもう書きながらだんだん音が聞こえてきたんですよ、
うんうんうんうん、ね、あれは
言葉ね、うん、
あれはね、
うん、
あれが流れる、
ここでこの音やここでこの音がみたいな感じで、
あれ流れるとスターウォーズになっちゃうよね本当に。でも
そうなんです、で、うん、その 引っ張ってきて、
ね、
合わせた瞬間に自分で喋って、うん、あの家でね、
うん
うん、曲流しながら自分で読んでみたんですよ、うんうんうんうん、でなんとかなのかだったらったらったららら っていうのがなった時、自分一人で家で泣きそうになりました。
だってあなたね、あなたも乗ってたもんね、完全にこっちへ来いとか言ってる時もうノリノリだったもんね、なんかこの方はスターウォーズのアフレコでもしてるのかなっていうようなねえ
というね、うん、まああのいや非常に僕としては大満足なあの特に後半
うん
あ、そうストイッキューさんってこれこれみたいな ね
非常に良、うん、かったです。
はい、という形をやらせてもらいました、
はい、あのよかったね、素晴らしい配信をありがとうございました。
そ
してい
やこちらこそ本当にありがとうございました、
ね、そしてあのソルトちゃんも素晴らしい絵をね、なんか、
うん、
順平のパンさんみたいな感じで描かれたの、はい、非常に良かったと思います。
はい、ありがとうございます。
さあそんな
感じですの ね
結構たっぷり使っちゃったから、僕の金沢の話はもう喋れないかな、ちょっとだけ喋ろうかな。
喋ろう喋ろう、あのコーナーまたいでやろうじゃない。
じゃあちょっと一回ジンクロを挟んで、ちょっと金沢の話を聞いてください。
神奈川金沢カナダん、
アジンと
順平のオールライトスッポン。
さあというわけでございましてですね、金沢に行ってきました、神奈川、もうやめて、もう聞いてほしい、もうなんなん、もうやめる、もう喋らない、もういい、もういい、もういい、もういいです、聞く気がないならもういいです、喋りません。ショピンじゃないんだよ、もういいです。
どうしました、ハジさん。さあ、始めましょう。カナダの話をしましょ
う。違う、カナダでもないしな、カナダは行ってない。
ラブレターフロムカナダ、
やかましいわ、カナダなんか行ってないんだよ。
行ってないの？
まあ金沢に行ってきたんです。私は
そうです、私がそうやってバタバタ本番の準備とか、うん、あのワクチン打ってみたいになってたところに、
うんうん、
なんかツイッター的なものからポコンと上がってくるのはなんか嬉しげに飯食ってる、うん、なんか嬉しげ飯ばっかり、なんか何飯レポ、飯レポですか、うん、みたいな感じで、うん、パッと見たらなんか個人とかかな神奈川にいるっていう。
神奈川じゃない、金沢。ね、金沢。
神田川。
石川県の金沢市です。わかりました
。なんでまたと思って。
う
ん、
ね、あのね。
あれは何？何しに行ったの？
完全にプライベートですよ。旅行です。
おいおいおい、よかったね。
うん、
あの日あの時コロナでやられてたら、そこのかな。カナダにも行けなかったよね。
金沢ですね。あのカナダじゃない。あのそうだからそれもあるんですよ。あの
会期祝い？会期祝い？
そうそうそう、会期祝いもありつつで、僕、ね、金沢ってね5年前ぐらいかな、ちょうど 4,5、うん、年にわたって金沢マラソンのお仕事をさせてもらってたんですよ。これ5年6年前で4、5年間、
うん、走ってたの？
走ってない、あの運営サイドね、あのいわゆる、スポンサー企業のブースみたいなのがあるんですよ。あの、
うんうんうん、
受付するところに添えてアシックスさんとか、
ああ
いろんな
アシックスとか、うん、ナニックスとか、あのパブリックワンとかね。
パブリックワン出してない出してないのよ。パブリックは出してないのよ。
でそれ有名企業じゃないですか？
違うでしょ、有名企業じゃないです、うん、で、まあ、ハハッとしちゃったよ。で、まあ、そこの、管轄、うん、まあ、ディレクションというか制作ですよね、
うん、
ちゃんとブースが回るかどうかとかっていうのをチェックする、うん、2日間に 2泊3日ぐらいで仕事する仕事が あったんですよ。それを毎年行ってまして、
うん、
でもね、その仕事で当然行ってるから、
うん、
打ち合わせ行って飲みに行って、でもすぐにまた現場に金沢駅の、
うん、はいはいはい、
金沢駅の構内でやるから、
うん、
そういうね、
構内で走るの？
いや、じゃあ構内でそういうあの走るのはまた別日だよ。だから走り出したら俺らいらないの、逆に
走り出したら止まらない
よ。そうそう、走り出し、もうスタートしたら僕らいらなくなるのよ。あもう仕事終わりなの。だから日曜日はもう仕事終わりなの、完全に。そうそうそうそう、あのもう撤収して終わるだけなの、企業ブースも。
裏方さんやね。
そうそう、だからそれは、うん、までの受付だなんだっていう前夜祭みたいなあるじゃない、そういうまでの企業ブースが出るとこ、
うんうん、
だから走る場所は全然違う場所走るから、金沢市内の。
びっくりした、金沢駅のほうのいやいやマラソンするじゃん、どんな作りやねん。いや
い
や、
だから走り出したら僕らもいらなくなるんだけど、まあまあそういう仕事があるんですよ、うん、でもその現場との往復だけだったんで、まあ、あとはイベンターの人たちと飲みに行くとかいうことしかなかったんで、
うん、
金沢をね満喫して したことがないんです。そうやって何回も行ってるくせに、
はいはいはいはい、
であとねラーメンタイガっていうね、僕が多分ね今まで食べてきたラーメンの中で1位だったんですよ。そこが味噌ラーメンなのに味噌ラーメンじゃないんです、ベンベンみたいな。本当にね、
何ラーメンなのよ。
いや味噌ラーメンなんですけど、でも味噌ラーメンって普通味噌、もう味噌味じゃん普通に、
うんうん、
でもこれを1000円出して食うぐらいだったら札幌市場でよくねみたいなことよく思っちゃう店が多い中、うん、ラーメンタイガだけは違うんですよ。これも説明、味噌でありながらでも味噌じゃないんです。
味噌じゃないんですか、ね、じゃあそれは味噌ラーメンとちゃうな。
でも味噌ラーメンなんですよ。これがね美味しいんです。ぜひこれ
美味しい、
うん、食べて
美味しいんか、うん、美味しいか。じゃあそれは味噌ラーメンやな、
うん、何みんなミルクボーイみたいになってんだよでまあそのラーメンタイガを軸に、うん、何計画を立てたんですけど、でたまたまほら今、うん、なんたら .com だなんたら .com だみたいなところで
全然わからん。
そうホテル安く泊まれるじゃない、本当にバカみたいな値段で、
はいはいはいはい、ね、密売 .com とかする。
違う普通のやつだよ。ブッキング .com だ一休 .com だっていろいろあるじゃない。あ鳥箱じゃねえばアゴバじゃねえけどなんかいっぱいあるじゃない。
アゴバ、
うん、なんかよくわかんないけどそういうのいっぱいいっぱいあるじゃない、はい、そういうので、うん、で何千で安くで泊まれるからさ、でサンダーバードでピョーと行って、でラーメンタイガを軸にねちょっと考えたんですよ。たまたま取ったホテルがですよ、
うん、
ラーメンタイガの目の前だったの本当もう奇跡が起きたと思って
ということは、うん、もうちょっとでも小腹が空いたらすぐに行って、
でもね並ぶ
ラーメンタイガ、
まあ、でも他にも食べたいものいっぱいあったからさ、うん、それを全部制覇しないといけないと思って、まあ、中央、うん、近江市場っていう観光客が行くような、まあ、大阪でいう黒門市場みたいなところがあるんですけど、
ねえねえ神奈川って
金沢、ね、
神奈川
金沢ね、
うん、金沢って観光地なの。
観光地ですよ、いっぱい観光地。でもリトル京都、
うん、
リトル京都と呼ばれてて、いろんな京都風の街並みとかあるんですけど、うん、まあ、僕らリアル京都がすぐ近くにあるので、まあ、
別リアル京都はすぐそばあるしね、
うんうん、だからそれは別にいいかなって感じなんですけど、まあ、うん、北陸っていうか日本海側ってやっぱお魚美味しいじゃない、こっち寒くなってくると。でまあそれもあったし、ラーメンタイガに行きたかったし、その金沢駅周辺しか行ったことなかったから、ちょっと違うとこにも足を運んでみ、うんうん、高林坊っていう、いわゆる高林坊っていう、
それはハジさんのことですよね。
違います、あなたが怒らせるだけです。高林坊っていうこっちで言う
俺が怒らせん坊か、
じゃあ怒らせん坊なの。ね、うん、こっちで言う心斎橋とか難波とかをくっつけたような、うん、要はグッチとかさ、シャネルとかいっぱいブランドの店が並んでいる若者が集う感じ。
グッチとか、
うん、でもあとね、なんか綺麗な筋を履いてたら、コスプレバーとかうん、アニメイトとかなんかそういうのもあったりしたから、
アニメイト、
新西橋、
ハジンバー、
うん、違う、ハジンバーはね、日本橋まで、なんか凝縮したような街でした。ここに若者が集まるんだなって感じ。あとそのすぐ近くに金沢城があったりとか、
ね、めっちゃ観光地じゃないですか。
それ、そうですよ。あと兼六園、僕ちょっと金沢城と兼六園は入らなかったんですけど、ま、もう食い倒れしてたんで、ずっとひたすらね
食い倒れした。
そうそう、
食い倒れした、
う
ん、それは味噌ラーメンとちゃうんか。
それは味噌ラーメンと、もういいじゃん、ミルクボーイはいいから、よく俺もよく分かんないから、うちのおかんかんね、言うにはっていうか言えないから
そうそう、頭使うんだ、うん、
で非常にまあ美味しかったです。でね、まあそれで中央卸売市場の方に行って食べたお寿司とかですね、うん、当然しこたま金沢の名酒と、何美味しいお刺身を食べた後で、
いや
で地元の店あるじゃん、チェーン店とかじゃなくて地元の店で、地酒を飲んでラーメンタイガ行って食べて、うん、次の日二日酔いになりながらも、高林坊に行ってバス乗り過ごして変なとこまで行きみたいなことを散々やりながら、
でそこでバスの運転手さんに向かって怒りん坊になって、
怒りん坊はしなかったです。高林坊ってどこですかってちょっとね、ちょうどバスでいろいろこう調べ戻してたら、うん、あっという間に通り過ぎちゃってて、なんかそんなに近かったのって感じだって、うん、あっという間に過ぎます、もう とっくに過ぎてますよって言われて、急いで辺鄙なとこで降りて、
今でもグーグルアース先生とかあるから、そうそう、だからすぐに分かるんじゃない？
いやあれどんどん離れていってるの気がすると思って焦ってね言ったのよ。 あのすみません、香林坊ってどこですかって言ったら、もう得意すぎますけどって言われて、このバスはもうあの周遊するやつとかあるじゃない、たまに。このバス戻りますかって、もう二度と戻りませんって言われて、あの今すぐ降りてあっちに行ってくださいみたいなこと言われて、
うん、なんだとこの野郎って怒り
ま、怒らない、怒らない、怒らない。まあ、それで、
香林坊には、
うんうん、あの非常に金沢をね、一泊二日でしたけど、堪能してきたっていうお話で。でね、結果、うん、まあ、そのラーメンタイが非常に美味しいから、金沢に行ったらぜひ食べてきてくださいだけだと、みんな食べたい、うん、食べたいと思うじゃないですか。本当に食べてほしいから。うん、でね、僕知らなかったんだけどさ、これ、
うん、
あのいつから始まったのかも知らなかったんだけど、ラーメンタイがね、お取り寄せできるの、うん、僕知らなかったんだけど本当に。
ああ。
だからそれをラーメンタイがをそのままあの、うん、インスタントラーメンにしたとかじゃないよ。そのままね、あの送ってもらえるから、今お取り寄せで、あのぜひ ラーメンあのタイガは大きい皮ね、でお取り寄せって入れたら、
うん、
あのラーメンタイガが自宅で食べれるのでね、うん、ぜひ皆さん、あの興味のある方は食べてみてください。
あのでもハジさん、ハジさん、別に僕はその情報必要ないですよ。
なんですか？
ちゃんと、うん、あのハジンさんが、うん、あのお土産として僕のうちにちゃんと届くように手配してくれてるはずですもん、
うんうん、そうだね、全然してないけどね、あの、
うんうん、
まあ、
お土産ありますもんね、そういう風にね。
その URL を送りますので、うんうんうん、ぜひ食べてみてください、
うん、
あなたも、ね、
お土産は
ないよ。
お土産は
ないよ。だって当分合わないじゃん。当分合わないからもう腐っちゃうし、いいやと思って。
いやだから今はもうネットもね、普及して、うん、もう、うん、配送で何とでもスッとできるじゃないですか、うん、
はい。この後はお便りです、
うん、今からでもできますよ。
はい、この後はお便りです。
今からでもできますよ。ポチッとなっつって、
ハジと純平のオールライトスパン、
お便りのコーナー。もういいって、ちょ、もうやめてほしい、やめてほしい、もう時間がないって言った、ね、時間がないって言ったらなんでそれすんの、本当に腹が立つ。もう止めるよ、止めるよ、今すぐどこ行って、今すぐどこ行ってほしい。はいはい、
シュピン。
はい、
ねえねえねえ、
何よ、もう
かわいそうよ、
やめてほしい。あなたもさ、時間がないからねって言ったら、もうこれ見よがしに入れてくるの、本当にやめていただきたい。さあ、というわけでございまして、お便りのコーナーでございます。本日もいただいておりますよ、ということで、で10月のメールテーマはですね、あなたが
美味しいラーメンを紹介してくださいですよ、
ね、違います。あなたが体験した恐怖体験ということで、メールテーマを、はい、募集しておるんですが、ヘルベッティさんから最近気になることということで来ております。
ハ
ジさん、じゅんぺ、はい、平さん、じゅんぺ平さん、おはこんばんちは。なんで、
なんで
じゅんぺ平メッティさんよ。なんでじゅんぺ平さんだけ、ハジさん、じゅんぺ平さん、じゅんぺ平さん、おはこんばんちは。なんでじゅんぺ平さんだけ2回言うんだよ。お、どういうことだ、
なんだろうな、うん、どういうことなんだろう。俺もう一人いるのかな、ひょっと
ね、はい、年末のビッグイベントのすっぴん公開生放送の申し込みは始まっているのでしょうか。
あ、すっぴんで、
すっぴんでね、
あの我ら2人が、
僕らいつもね、
恥ずかしくて、僕すっぴんで人前に立ったことないんで、ね、本当に無理です、うんうん、
そこんとこが気になって、最近夜も眠れません、だから昼寝てます。ではまた。
あ、そうか。
ですね、すっぴん公開生放送はあの行いませんの、ね、うん、年末もね、あの
すっぴんで、
うん、別にあの申し込みも始まっておりません。ただしですね、ただしですね、今回、番組の最後にですね、すっぴんではなく、すっぽん公開生放送、ね、公開すっぽんね、公開ツイキャス生放送に関しての、先行申し込みみたいなのは、このラジオの最後に行いますので、楽しみにしててください。
ちょ聞いてないよ、
言ってないよ、っていうか先ほど2人で打ち合わせしたよ、軽く
したのかよ、
そこだけ決めたよ、内容決めてないけど。
本当にね、今日話す内容、うん、ちゃんと決めてからそういう話しろよ。
はい、というわけでございまして、メティさん、お待ちください。続きまして、おいおい、塩戸さんから、今月のメールテーマ、はいはい、怖かったことということで来ております。
怖かったこと、ね、だって選手でも大概怖かった
ね。はじいさん、じゅんぺいさんは、そう、塩戸さんのやつリアルだからね、これね、本当にね、
本当ガチ怖かったもん、ね、あれ。
はじいさん、じゅんぺいさんは、こんばんちは。
ペロポポポ。
怖いというよりびっくりしたことですが、はい、うちの外付け DVD の機械は再生するときに音声のボリュームをかなり大きくしないといけません。あ、これわかる、はい、これわかるわかる。普段、うん、テレビのボリュームはの量は25くらいですが、
はい、
その DVD の機械を使うときは35ぐらいまで上げます。
はいはいはい、
ありますよね。僕ら無事もそうです、うん、
あるあるある、
うん、で DVD から通常のテレビ放送に切り替えるときは必ずボリュームを落とすのですが、うん、今日は忘れていました、うん、切り替えた途端偉そうなおじいさんに、うん、それじゃダメなんだとものすごい大声で怒鳴られました。息が止まるかと思いましたということで来ております。
それがダメなんだ、
うん、いやね、あるある、あのね、特に映画ってさ大、うん、あのただでさえ本当にね、もうバイトは言わないけど塩田さんちみたいにね、普段テレビ放送25がもう35だ、うん、もう40だみたいな DVD に切り替えたらちっちゃいんです、うんうんうん、で、うん、映画ってダイナミクスすごい大きいじゃない、ちっちゃいと こ,、うんうん、ところって本当に聞こえなかったりするし、
うん、
急に音がでかくなったりするじゃんか、
うん、
でそのちっちゃい音に合わせててやってると本当に忘れてテレビに切り替えた、うん、むちゃくちゃ音でかい時あるのよ。
あれね、普通のテレビの時もそうじゃない？
あるあるある、
映画、映画番組、うん、テレビで民放のやつ普通に見てて、な、僕はジュラシックパークとか好きだから、うん、多分見るんですけど、うん、ああいうのすごい迫力が大事やのに、うん、なぜ映画の本編の時って音小さいんでしょうね。
ね、いや小さいっていうかね、多分ダイナミクスが大きいんやと思うよ。だから最大値に、うん、合わせないといけないから、うん、普通の人間と、うんうんうん、あの人との会話とかちっちゃくなるのよ。その代わりババーンとかいう大きな音での時は、うん、そこにピークを合わせるからさ、
うんうん、でもね、うん、ほらそれがまた吹き替えだったりするじゃないですか、
うんうんうん、
で普通 の, あの字幕の時って、うん、結構音とその効果音と音楽のバランス、うん、あのそれまあもちろんそれに合わせて作ってあるからいいんでしょうけど、うんうんうん、おそらく吹き替えの時ってちょっと日本語の方が立つようになってません？
あ、まあそれはある
かもし
れ
ないね。だから、うんうん、そうなんですよ。僕ねよくだからあんまり吹き替え好きじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
声の方が先立っちゃって、
うん、
あのせっかくのその SF とかって効果音とかその音楽すごい大事じゃないですか、
うんうんうん、
あっちの方をねちょっと抑えて聞こえちゃうんですよ。どうしても日本語の方が立っちゃって、
なるほど、ね、
で嫌やから大きくするでしょ、
うん、
であこんくらいこんくらいって思って、
うん、
で聞いてたら、
うん、
CM、
うん、
そこで CM に入りました、うん、途端に突然ペイペイペイペイペイってでっかい音が鳴ってあーもうって
ありますね。
なるんですよ
ね。まあ確かにそのねボリューム問題は結構ありますけど、今吹き替えのことで言ったけどさ、でもその吹き替え嫌いな人って いるじゃない。で僕は結構そういう職業柄ね、声優さんとお仕事する時もたくさんあるので、
はいはいはい、
結構吹き替えを見る派なんですよ。特に家で見るときはちょっとビールを取りに行こうかなっていうとき、英語だとさ目離せないけど、日本語だと声が聞こえるからさ、ちょっと目離してもいけたりするじゃん。そんな重要なシーンじゃなければ、はいはいはい、声さえ、
うんうん、
内容さえ聞こえてれば、
うん、
だから結構吹き替えを見るんだけど、好んで見るんだけどね。まあで、
はいはいはい、
その吹き替えで言ったらさ、ジャッキー・チェーンの声って石丸さんよね、僕らの中で、
はい、そうですそうです
リアルジャッキーの声で、
う
ん、たまに吹き替えで見ると違和感でしかないのよ。もう僕の中で石丸さんだからさ本人の方が違和感がある、どちらかというと、
まあ、もうねそれぐらいもうターミネーターといえばみたいなね、シュワちゃんといえば、
うん、
源田鉄章さんみたいな、うん、まあ、っていうのあるじゃないですか。
たまに変わる人いるじゃないですか、たまにこうね。
あれですね、これ昔も話したことあるじゃないですか、
うん、
あのバックトゥーザフューチャーの、
うん、
マーティー、
うんうん
うん、はいろんな人が吹き替えやってたけど、うん、キテレツ大百科のとんがりがやってたと、うん、とんがりさん、あれちょっと声優さんの名前わかんないですけど、
うんうん、
すごく違和感あるんですけど、
うん、
途中から聞いてるとだんだん楽しくなって
き
たとか、僕の中でないなっていうのは小田裕二さんがやった、
うん、
あのバージョンは、
ああ、
本当にモスタにしてんなとか、
はいはいはい、ね、
そんなんありますもんね。
ありますあります。でもジャッキーだけは石丸さんなんだよな、
はいはいはいはい、もうそうなったら強いですよね。
ねえ、そうなんです、
うん、
まあ今それ
はだから、
うん、何だから、
だから僕は、うん、まあまあだから嫌いじゃないんですよ、吹き替えっていうのも、
うんうんうんうん、
でも僕はどちらかというと字幕で、
うん、
見たい派なので、うん、でもやっぱりほらトイレ立ちたいとか、なんかね飲み物取りに行きたいとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからそういう時は目だけ外して体を生かすようにしてます、う
ん、ね、まあ英語が、ね、全部聞き取れたらいいんだけどね本当に、
目だけ外して、
あ、目だけ外して、
あ、そうかそうかそうか、僕は今この話題を完全に外してしまったわけですよね怖い
怖い、
あ、怖い話、
怖いな、怖いな、
今月のテーマに沿ってる、
はい、というわけでございまして、ありがとうございました。
次は、うん、もうとうとうと次は、テイクはもう終わろ
はい、
終わろ、
終わりません。次はアモちゃんです。アモちゃんから来ております。
はい、アモちゃん、
10月のテーマってことで来ております。
どうも、
はじいさん、ちょびさん、こんばんちは。
べ
最近忙しすぎて自分の時間も疲れもあまり取れてません。
いやダメよ、疲れはちゃんと取らなきゃダメよって、ね、まあ、あの耳キーとなってる僕が言ってるんやけど ね
それはあのワクチンのせいじゃないかって話もあるんだけどね。
まあなんかね、
だいたい仕事が終わって帰ってご飯を食べたり明日の準備をしたりしていると、うん、すぐに眠くなってベッドに上がったが最後朝まで、うん、爆睡コースです。一日の時間が短いと感じる今日この頃です。さて今週の恐怖を感じた瞬間の話です。
第2弾、うん、みんないいないろいろあって、
ね、3ヶ月ほど前、はいはい、ウィキペディアの三毛別ヒグマ、うん、三毛別ヒグマ事件というのをという記事を見ました。
三毛別ヒグマ、
そう、はい、三毛別ヒグマだそうです、
うん、
という記事を見ました。三毛別ヒグマ 3つの毛に別のクマって書いて三毛別ヒグマ事件っていうのがあるらしいです。
三毛別っていう名前なんですかね。
そうそうそう、でクマとかで、あ、うん、これ一時でヒグマって読むのかな、わかんない。で実際に北海道であった事件の記事なの、はい、なのですが、
クマの事件か、ね、なるほど、
うん、まるで小説のように詳細までしっかり書かれていて、うん、ウィキペディア三大読み物とされているとかいないなとか、
ちょっと気になる、気になる。
それがツイッターのトレンドに出ていて、うん、つい読んでしまったのです、うん、
はい、
内容があまりにも悲惨で怖くて、その日から、うん、しばらく自分が部屋のどこかにいてもクマが現れて、自分に襲いかかって、これヒグマでもいいのかな、ヒグマが現れて自分のに襲いかかってくるという妄想に取りつかれ、はあ、精神をやられていました。
はあはあ、精神を
やられちゃったのか、
もうすでに精神をクマによって襲われてるわけです ね。すごいね、あのエルム街の悪夢みたいな、
ねね、本当にそんなある日、早朝の雷の音で目が覚めました。室内は無音で、ただ雷の音と雨音が聞こえるのみでした。と、真っ暗な部屋が雷で明るくなりました。いきなり真っ暗だった部屋が照らされて、しかもそこに本来いないはずのものがいたら、クマがいたらと、私の頭が一気に妄想モードに切り替わってしまい、
はいはい、
恐怖から半泣きになりながら、スマホだけ掴んで部屋を飛び出し、同じマンションに住む幼馴染の部屋に転がり込みました。明るくなるまで待つと、雨も雷も止んだので普通に部屋に戻り仕事へ行きました。今思うと、笑ってやりたいですが、あ、違う、うん、今思うとありもしない妄想にやられていた自分を鼻で笑ってやりたいのですが、当時は本気で怖かったです。昔から妄想に駆られて勝手に恐怖を感じることはよくありましたが、今回が一番怖かったです。幽霊や超常現象的な、存在するかもわからないものより実在しているものが一番怖いと改めて思いました。存在が不明なものは恐怖とともにロマンもあるので嫌いではないですが、っていうことで、これもね、前回ね、純平さんも言った、あの、実在するものが一番怖いって言ってましたよね、純平さんはね。
そんなこと言いましたかね。
ね、なんか妄想、そうやって幽霊とか、そんなも怖いんで、怪奇現象もいいんですけど、はい、うん、実際の人間がいるとか、そういうのが一番怖いみたいなこと言ってたんです
か。は
い、
私はね、まあ、それもね、うん、まあ、確かにおっしゃる通りだなと思いましたけどね、あもちゃんのね、その、克明な、その、時の夜の状況、
うんうんうん、
あの雷がババーンとなってそこに何かが映っていたら恐ろしいと思った私は慌てて部屋を飛び出し、その幼馴染の部屋に駆け込みっていう、その描写がすでに小説のようなので、私は、日本三大すっぽんのホラー小説のような投稿と呼びましょう。
いやそこまで呼ばないですけど勝手に決めないでございます。
ぐらい、あの、国民、
まあまあまあまあ、確かにちゃんとね、絵が浮かびましたよね、あの雷に照らされた部屋に、
はい、なんか小説読んでるような気分になりました、ね、もうきっと、あもちゃんは、その、あ、でも、あ、実際はいなかったんだ、あ、大丈夫だったんだってほっとしてるかもしれませんが、きっとその建物のそばでは、熊が雨に濡れながら立っていたことだと思います。
ねえ、本当に。
ババーン、
ババーン、
キャーキャー、トゥービーコンティニュー。
ね、まあ、あの、ちょっと皆さんもね、あの、興味があったらウィキペディアの三毛別ヒグマという、記事を読んでみてみてください。僕もちょっと興味あったので、ちょっとね、あの、時間がある。
三毛別。
うん、読んでみたいと思います。
きっとね、怖いと思うよ、
ね、
うん、
では、最後のお便りです。愛神戸テトラさんからいただいております。
おお、愛神戸テトラさん、あれ、久しぶり、
久しぶりかな、あなたが恐怖を感じた瞬間ということで来ております。はじめ先生、じゅんぺいさん、おはこんばんちは。
ペペペペペペペペペペペペペ
10月の中旬あたりから急に寒くなりましたね。そうですね、
はい、
ね、寒がりの私的にはもうこれもう冬、人が何と言おうとセーターということで遠慮なくセーターを着させていただいております。コートも出すぞ。さてさて、今月のお便りのテーマですが、あなたが恐怖を感じた瞬間、いろいろある中で健全な、はい、健全そうなものを一つ、いきますね、旅行先でのお話です。足のピンが少ないところだったので地元のタクシーを3時間貸し切り、運転手さんのおすすめを含めた、島の名前、はいはい、名所巡りを楽しんでいました。
いいです ね、
そんな中、ここから下を見ると波に削られて穴が開いている珍しい岩が現れるよと言われ、着いた場所はまあまあな崖。運転手さんはナイスミドルなおじさまで、なおかつ革靴、私はというとパッと見、ビジネス系だけどウォーキング可能レベルの紐靴、運動部に所属していたことはないのですが体を動かすのは好きで、子供の頃からテトラポットの上を歩いたり、あっちこっち登ったり、あっち登ったりこっち登ったり、やんちゃなことをやっていたのもあって、運転手さんが、スーツと革靴で行けるレベル、最悪手が使えるのだから大丈夫と軽く思ったのですが、数年体を動かすようなことがなく、運動不足だなと日々感じていた時の中で、運転手さんがこっちこっちと軽快に斜面を降りていくのを追い、無事に崖を観察。実はこの崖の下を観察しようと乗り出した時に不意にクラッとする感じがして、予想以上に足の力とバランス感覚が悪くなっているということに一瞬で気がついてしまったのです。本能というのでしょうか、その瞬間からあれとあれとあれよという間に足がかすみ、心臓もドキドキ鳴り始めて、なんとただ上に向かって数メートル戻るだけだというものに、足が震えて自由が利かなくなるという、自分でも何が起こっているのかわからない状況に陥り、
はい、
バカじゃないの、ここで足を止めてどうするの、どうする、私の体よ、上がれるでしょう、上がれる方が何倍も簡単なはずでしょう、と、ふわふわしているというのか足が浮いている感じで、その時の恐怖といったら、生まれて初めて助けてアンパンマンと叫びそうになりました、いや運動不足って怖いですねっていうお話、
いやー怖いですね。でそこで助けてアンパンマンって大変キーってアンパンマンがやってきて、さあ僕の顔を食べ言って、あのパンを食べて、でそのアンパンマンはそのままキーンって去っていって、アンパンマン結局怖いの治ってないよっていうオチですか。
そういう話ではないんですけどねまあでも確かにですね、動ける自分っているじゃないですか、いつまでも、若い自分っていうか、こういけると思ったりとかですね、で実際にやりだすと全然無理だったりするじゃないですか。
あ
ここ登れると思ったら全然登れなかったりとか。
そうっすね、僕ね、そういう話ね、ありますけど、僕ね、実はもともと全然運動音痴だったんでね、運動音痴が、芝居始めて、ちょっと体動かすようになって、でまあ人並みぐらいに動けるようになったぐらいの人間なので、元のポテンシャルが低いので、あんまり下がった気がしないんですこれどうしたらいいん
ですか。それ素晴らしいですね。普通は落ちていく一方じゃないですか、人って。
はい、
ね、
もちろん体力的には全盛期よりもちろん落ちてるんですけど、そんなになんかああもう落ちたな、くっそバカ野郎この野郎って思わないんですよ。疲れたら普通にへこたれるタイプの人間だったんで
なるほどね、
この間もね、今度ほらお姉様方とライブがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
私ね、でそのリハーサルでお姉様方がもうなんか私も全盛期のダンスができないからもうすっごいモヤモヤするとかって言ってたんですよ、ね、まあまあ言ってもちょっと年齢的にもいいお年じゃないですか、あの姉さんなんだ、でその時にそうっすかって、僕その時も一応ダンスパートとかあったんですけど、全然ダンサーじゃないから、もうお姉様方バーンってやって、はいはい、うまいことやれ、俺は適当になんかコソコソとそばでやるぜぐらいの気分でやってたから、だからもう私らもうなんか全盛期のあの動きができなくてもう体力落ちたわって思うわっていういうもんだから、僕元からそんなに頑張ってないからあんまり変わらないっていうドライなリアクションを返してました。
なるほどね。
それぐらいでいいんですよ。
うん、まあそうですね。ね、まあ、アクベテテトロさんもですね、まあこれで、運動不足だな、動ける自分がいたのにと思わずにですね、
うん、
あのね、まあこういうもんだと認めつつやると気が楽でいいのではないでしょうか。
そうです、そうです、そうです。
そうです、うん、でも僕も昔の自分、脳が覚えてる自分、うん、動ける時の自分ばっかり考えてしまうので、いつもよく怪我します。
うん、さあ、あれでしょう、金沢マラソン走ってたわ。自分を思い出してでしょ。
マラソンは苦手だったんで花から諦め嫌でした。じゃあエンディングです。
ハジンとジュンペイのオールライトスポン、スポン。
と思った、絶対やると思った。
はい。何だ？何だ？
もうね、やらないといけない病気にかかってるのか君は。
うん、違う違う、何もなかったよ。何？どうしたの？
何もなかったよ。
だね、それよりもめまいは大丈夫？
めまい、めまいしてた、ね。
あなたのめまいは大丈夫？
そう、なんかね、お便り読んでる時にね、うん、酸素が足らなくなったとか、クラクラしちゃったっていうね。う
ん、あのね、それはね、うん、それはハジンさんね、うん、体力の低下というやつでございましてね、全盛期と比べてあなたはね、全然無理が効かなくなったんだ。うん、ね、それはまあ、 病に倒れたりもするわいなという感じですのでね、うん、もうあなたの体力はもうボロボロだ。スズメの涙以下だ。もっとそこを考えて物事を進めるのをおすすめするぜ。
すごいなんかカイジのさ、カイジのに出てくる悪い人が言う言葉みたいなの知られ方したんですけど、さあそんなこと、
トネ川です、
トネ川だ、そうそう、
トネ川です、
ザワザワザワみたいなね。
あんまり分かってないんだけどね、
うん、まあいいですよ、僕もよく分かってない。なんか久しぶりに飲んだカイジがビールがうめえっていう話だ、知ってる。さあというわけでございます。うん、そういうわけでございまして、先ほども言いましたですね、今度12月11日土曜日に行われます、スポーツツイキャス生配信、はい、公開生配信ですが、うん、一応ですね、お時間の方が今のところ7時半スタートなので、はい、まあ6時半会場かな、6時半
営業、アゲハベースが普通に開店して
6時か6時半ぐらいに開場して、
うん、で、ハジン店長が、うん、みんなに何こう焼き鳥とかいろんなものを振る舞ってですね、
いや、何をするか分からないですけど、うん、まあ、
とり
あ
えず金沢の美味しいラーメンを再現してくれ、
再現しません、まあまあとにかく会場、まあ、ちょっと待って、会場がまだ決まってないんですけども、まあ大体そのぐらいからあって、まあ、遅くとも7時には開場します、当然で、はい、7時半からスタートという感じの段取りの中、はい、大人2,000円、子供、こちらは中学生まで含めます、中学生まで1,000円、大人の半額ですね、高校生からは大人料金となります。もう一度言いますね、大人2,000円、プラス、ワンドリンク500円ね、そして、子供がですね、中学生まで1,000円プラス
義務教育以下1,000円ね、
そう、義務教育以下1,000円プラスワンドリンク500円という、うん、入場料となっております。配信はまたプレミア配信料金とかがかかりますけども、一応ですね、はい、今回このラジオを聞いてるね、聞いた方が、聞いてる方限定でですね、うん、先行でもう11日何人予約しますっていうのを、このラジオ聞いた方、私じゃないや、すっぽんの、ツイート、ね、すっぽんのツイッターのダイレクトメール、もしくは、すっぽんのですね、お便りを出す、問い合わせフォームみたいなのあるんですけども、その投稿フォームにですね、まずお名前、すっぽんネームでも構いません、大人何人、子供何人ということで、先行予約を受け付けたいと思います。ツイッターへの一般予約、詳細も決まったような一般予約はですね、多分11月遅くとも11日まで1ヶ月前までには告知をしますが、そのぐらいに一般出しをしますので、今回このラジオを聞いている方で、いやもう内容がどうであっても私は席を取りたいですっていう方はですね、もうこのラジオを聞いた瞬間から、その投稿フォーム、もしくは、スッポンのダイレクトメールまで、それかもしくは、まあ、
いやそんなんで予約しちゃダメですよ、ちゃんと内容を確認しとかなきゃ、もうちょっとしたらおじいちゃんがずーっと、はいはい、1時間ずーっと引っ張ってるだけかもしれないですもん。
それはないと思いますよ、
それに2000円は払えんぞ、
それまあね、確かに確かに、 まあ内容を確認してからでも大丈夫ですいやそんなこと関係なく私は撮りたいという方はですね、ただいまのこの配信したこのお時間をもちまして、先行予約を受け付けております。
まあ
でツイッター上での詳細発表とかはですね、11月の11日ぐらいまでには発表したいと思っています
。まあ素敵社長とっても楽しみね。
楽しみね。じゃあ僕たちはですね、この11月中はですね、いろいろ内容を何をするか決めないといけませんので、
そうなんですね、ま、社長、うん、
お時間を作っていただければと思います。まあそんなわけでございます。
私も楽しみにしています、
うん、で、今月、今日の配信がですね10月31日で、10月最後だったんですが、明日からのメールテーマ何にしましょうか。純平さん全然考えてなかったですね。これを最後に決めたいと思います。決まってます。
あなたが思う、あなたの大好きな、
うん、
テレビショッピングの、うん、に出てくる人、
うんうん、
僕は夢グループに出てくるあの社長とわざとらしいお姉さんが大好きです、う
ん、そんなメールテーマいらないから。そんなメールテーマいらないのよ。
夢グループです。
いや夢グループ知ってますけど、そういうメールテーマはいらないです。なんかあります。
あのね、
うん、
あの二人は絶対に愛人だって僕ねずっと豪語してたんですよ。そしたらマツコさんの番組に出ててマツコさんが同じように突っ込んでくれてて、うん、もう日本国中というかあれ日本国中に流れてたのかな、うん、あれを見た人たちの意見を全てマツコさんが、うん、代弁して聞いてくれてすげえ嬉しかったっていう話
で話ですね。まあ
分かんない方は夢グループで検索。
さあというわけでございまして、はい、では決まってないってことだよね。今パッと出ない。今パッと出
たらあのねあんたね、うん、思い立ってすぐに、うんじゃあ次の予定はとか言ってね、あ予定はというか、うん、何次のテーマはなんてさ、うん、出ると思うのあんた。
順平だったら出るかなと思った。出なかったらまあツイッターをまた見てくださいって言って締めくくろうと思っている。出る出ない出る出ない。
単純にさ今日さ、うん、映画の話出てきたからあんたの好きな映画と、うん、
あなたの好きな、
すっごいシンプル、
うん、じゃあ
すっげーシンプル。
じゃあ11月のメールテーマはあなたの好きな映画、あなたの好きな映画、
うん、あなたの好きな映画と、うん、それを見る時の映画音声ボリューム
音声ボリュームいらないですよ、
うん、音声ボリューム、
まあ、あなたが感銘を受けた人生を変えた映画何でもいいです。あなたの人生に関わった大切な映画を一本僕らに教えてくださいというのをメールテーマにしたいと思います。
シンプルね、
はい、
次はシンプル ね、
どんな映画でもいいです、うん、単純に好きだでもいいですよ。この映画を見て私の人生が変わったでもいいです。何でもいいです。あなたのはい、というわけでございましてですね、本日も、ありがとうございました。イモニエールが来たので呼んでません。それではバイバーイ。ハジンでした。
皆さん次の配決のテーマの映画にはぜひロマーネ・コンティホーテ監督のロマン・ポルノの作品とか入れてくれたらコンティホーテ嬉しくて歌っちゃうよね。イモニエル夫人を抱きたいぜ、ルルルルルラルイモニエル夫人を抱きたいぜ、ルルルルルラルイモニエル夫人を抱きたいぜ、ルルルルラルイモニエル夫人を抱きたいぜ、ルルルルルラル。配信撮った超楽しかった。もう本当もうこんなこと超嬉しかった。もうね癖になっちゃうから今度オーラーズスポーにまた今度出しゃばってやろうと思ってるからね。よろしくね皆さん。塩田さん、コンティホーテのことをグッパンチしたいとか言わないでね。よろしくね。またね。アデュ
ー。この番組はパブリックバンド株式会社 GE ジャパン神戸三宮鉄板焼き空海の提供でお送りしました。イモニエル夫人を抱きたいぜ、ルルルルルラルー。